おはようございます。毛利です。この番組は kazuhiro-mori.com という私が運営しておりますブログサービスと連動してお届けしておりますポッドキャスト番組になっております。ぜひ朝のリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。はい、ということで本日はですね、池袋が生まれ変わるってよっていう記事をアップロードしましたので、そちらについて解説していこうかなと思います。池袋が生まれ変わるってよって知ってました？皆さん、先日ですね、私火鍋という中国の料理を食べに池袋に訪れたんですが、池袋ってね、なんか昔に比べてすごく綺麗な街になりましたよね。おしゃれな公園があったりとか、街並みの風景も少し変わりつつあったりとか、なんか若干昔のなんかちょっと汚くて汚れたような雰囲気って若干変わってきてるイメージがあるんですけど、皆さん知ってましたか？池袋どんどんどんどん実は生まれ変わるそうなんですね。ではなんでこの池袋が生まれ変わるのか、どう生まれ変わるのかっていう記事をアップロードしてますの で詳しくはテキストをご覧いただければと思うんですが、こちらのポッドキャストでもですね、簡単にちょっと説明していこうかなと思うんですが、こちらはですね、岸田首相の掲げた成長戦略の一つであるデジタル田園都市国家構想の一つとされております。各省庁がですね、その成長戦略に向けていろいろ取り組みをしてるんですね。総務省が例えば 5G だったりとか光ファイバーの整備とかいろいろやってるんですが、国土交通省がやっている政策でですね、地域観光等の拠点や多様な世代の集いの場を創出するコンパクトでウォーカブルな街づくりの実現、地下高速鉄道ネットワークの充実などに取り組むと言ってるんですが、この国土交通省の先ほど出たウォーカブルな街づくり、これがキーワードに挙げられます。ウォーカブルな街づくりって何、てかウォーカブルって何という疑問を持った方もいるかなと思うんですが、ウォーカブル、ウォークは歩くですよね。カブルのエイブルがでできるということで、これ組み合わせた造語になります。歩くできるとはい、詳しくはですね、官民連帯まちづくりポータルサイトっていうところでご覧いただけます。ぜひテキストでもですね URL 貼ってますのでご覧いただければと思うんですが、こちらでは簡単に説明していくとですね、買い物観光のために、もともと徒歩での移動が多い街はより歩きやすく、買い物の主な移動手段が徒歩、自動車から車、マイカーに切り替わってしまった街は徒歩に戻す試み、要はですね、徒歩をメインにした歩きやすい街づくりをしようぜと言っております。でも最近なんか渋谷駅とかもね、すごく生まれ変わって綺麗になりましたよね。歩きやすくて駅の連結もすごいスムーズになってですね、行きやすい街になりましたもんね。そういった形でですね、池袋もどんどんどんどん生まれ変わると言っているんですが、実はですね、この池袋以外にも生まれ変わる地域がいっぱいあります。千代田区とかね、あとは新宿区とか渋谷区、あとは品川区かなども声を上げております。なので他の地域でも実は生まれ変わるんですが、関東以外にも関西も生まれ変わるそうですよ。大阪、兵庫、あとは京都とかね、あとは中国地方、広島でもそうですし、九州の福岡の方とかもそうですし、実は全国で、このウォーカブルな街づくり政策っていうのがどんどんどんどん行われているそうです。実は気づけば皆さんの住んでる地域、住んでる駅近く、仕事場の近く、そういった場所も実は生まれ変わる政策の一つなんかもしれませんよ。ぜひこの機会に調べてみてはいかがでしょうか。ぜひ、気になる方はですね、詳しくはテキストをご覧いただければと思います。ぜひご自身の住んでる地域も調べてみていかがでしょうかって、ちょっとまとまりが悪くなったけど。はい、ということで今日も楽しんでいきましょう。バイバイ。